蛇の魔法。昔々、兄さんと妹の二人兄弟がいました。兄さんは意地悪でとても欲張りでしたが、妹は美しくて気の優しい娘でした。お父さんが死ぬと、兄さんはお父さんのお金や持ち物をみんな自分一人のものにしてしまいました。妹にはたった一粒のトウモロコシさえ分けてやらなかったのです。仕方なく妹は部屋の隅に残っていたたった一つのかぼちゃの種を裏庭に植えて大事に育てました。かぼちゃはじきに大きくなり、毎日毎日おいしい実がいくつもできました。妹はそのかぼちゃを売ってなんとか暮らしていました。ある日、兄さんが妹の家にやってきました。
おい、かぼちゃ畑はどこだ？
あら兄さん、裏庭ですよ。でも兄さん、かぼちゃを見てどうするんです？と妹が聞きました。
根こそぎ抜いてやるのさ。こんな素晴らしいかぼちゃはお前にはもったいない。
妹は兄さんの後を追って急いでかぼちゃ畑へ行きました。兄さんはナイフをつかんで、今にもかぼちゃの茎を切ろうとしています。
お願いです。これがなかったら私は暮らしていけないんです。
妹はかぼちゃの切られないよう茎を手でしっかりと握りました。
ふん、関係ないね。
兄さんは構わずかぼちゃのつると一緒に妹の右手を切り落としてしまいました。右手を切り落とされた妹はわっと泣き出すと、夢中で森へ逃げていきました。それから獣に襲われないように木に登ってしくしくと泣き続けました。涙が頬を伝って後から後から流れました。そこへよその国の王子が狩りをするためにここを通りかかりました。
ここでしばらく休んでいこう。一休みしてからまた狩りを続けよう。
と言って王子は右手のない娘が泣いている木の下に腰を下ろしました。娘の涙がポトンと王子の頬に当たりました。
おや、雨かな。
けれども空は青く澄んでいて雲一つ見えません。ポトンともう一滴落ちて王子の頬を濡らしました。
これは不思議。きっとこの木の上に何かがいるんだな。
王子は木に登って右手のない娘を見つけました。その娘があまりにも美しいので王子はすぐに好きになりました。そしてお嫁さんにしようと思いました。
さあ、もう怖がることはないよ。行くところがないのなら僕のお城へ来なさい。
王子は大きな切れに娘を包んでお城へ帰りました。お城では王様もお妃様も美しい娘が気に入りました。やがて王子と右手のない娘は結婚してお城で楽しく暮らしました。国中の人が美しくて若いお妃を褒めました。それと一緒に若いお妃には右手がないという噂が国中に広がりました。王子と若いお妃には可愛らしい男の子が生まれました。王子と若いお妃はますます幸せでした。ところが間もなく王子は遠い地方を治めるために長い旅に出かけることになりました。若いお妃は赤ちゃんと一緒にお城に残りました。ちょうどその頃、お城のある町へよその国の男がやってきました。その男というのは若いお妃の兄さんだったのです。兄さんはちっとも働かなかったので、お父さんからもらったお金も持ち物もすっかり使い切ってしまっていました。そしてあっちの村こっちの町と歩き回っては人を騙してお金を取っていたのでした。 お城の近くに来た兄さんは、若いお妃には右手がないという噂を聞きました。そして王子が旅に出ていることを確かめると、
こいつはしめた。その若いお妃というのは妹のやつに違いない。こりゃ運がいいぞ。
とつぶやいてお城へ出かけていきました。
王様、お妃様、私は王子様をお救いしに参りました。
トニーさんは言いました。
若いお妃になられた方は魔女です。私の国で6度も結婚して6度も夫を殺した女です。王子様も旅からお帰りになればきっとこの恐ろしい魔女に殺されてしまいます。早く若いお妃を殺してしまう方がよろしゅうございます。
とさも本当らしく話しました。王様もお妃様も初めは信じようとしませんでしたが、でも兄さんが繰り返し繰り返し言いますので、とうとう若いお妃を恐ろしい魔女だと思い込んでしまったのです。そこで王様とお妃様は兵士に言いつけて、若いお妃と赤ちゃんを森へ追い出してしまいました。そして王子が帰ったら若いお妃は死んだと言いましょう。と言って空っぽのお墓を二つ作りました。兄さんは王様を騙してお金をたくさんもらうと、お城のそばに大きな家を建てました。お城から追い出された右手のない若いお妃は、壺を一つ持ったまま、あてもなく森をさまよい歩きました。
ああ、これからどうしたらいいのかしら。
と、若いお妃は草の上に座って、深いため息をつきました。すると、そばの草むらから蛇が出てきて言いました。
助けてください。あなたの壺に隠してください。追いかけられているんです。
若いお妃は壺を転がしてやりました。蛇は壺の奥にとぐろを巻くと、
日の光から僕を守ってください。その代わりあなたを雨から守りますから、
とわけのわからないことを言いました。若いお妃が聞き返す暇もなく、もう一匹の蛇が現れました。そして、
俺の仲間を見かけなかったかね？
と尋ねました。あっちへ行きましたよ。若いお妃は森の奥を指さして言いました。すると、後から出てきた蛇は木の間を滑り抜けて行ってしまいました。壺の中の蛇が壺から出てきて言いました。
ありがとうございます。ご恩は決して忘れません。でもどうしてこんなところにいるのですか？
そこで若いお妃は今までのことを残らず蛇に話しました。すると蛇は、
僕の国へいらっしゃい。ちょっと遠いですが辛抱してください。僕を日の光から守ってくださったら、あなたを雨から守ります。きっとご恩返しをいたします、
と言いました。若いお妃は赤ん坊を抱いて蛇の後から歩いていきました。やがて広い湖に着きました。
ここでしばらく休みましょう。水を浴びていらっしゃい。僕はここで一眠りします、
と蛇が言いました。湖の水は透き通っていてとてもきれいだったので、若いお妃は子供の体を洗いました。気持ちがいいのか、子供は手足をバタバタさせて喜びます。ところがあんまり暴れたので、あっという間に若いお妃の左手から滑り落ちて湖の底に沈んでしまいました。その途端、透き通っていた湖の水が黒く濁りました。若いお妃は腰まで水に浸かって左手で探しましたが、どんなに探しても子供は見つかりません。若いお妃は涙を拭こうともしないで、よろよろと蛇のそばに近寄りました。
どっちの手で探したのですか？
と 蛇が尋ねました。
まあ左手に決まっているじゃありませんか。右手は手首までしかないんですから、子供を捕まえられませんもの。
では右手も水につけなさい。きっとお子さんが見つかりますよ。
蛇に言われて若いお妃は湖に戻りました。腰をかがめて右手と左手を水につけました。すると子供が両手の間にするりと入りました。若いお妃は大喜びで子供を抱き上げました。子供はキャッキャと声を上げて笑います。まだ溺れていなかったのです。若いお妃は子供を何度も何度も抱きしめました。そのうちにふと右手を見ました。あら、若いお妃はびっくり。右手がいつの間にかちゃんと元通りに治っているではありませんか。
まあ嬉しい、蛇さんありがとう。
若いお妃は踊り上がって喜びました。
さあ出かけましょう。蛇の国の父と母は僕を助けてくださったあなたにお礼を言うでしょう。
まあお礼ならもうたっぷりいただいたわ。子供を助けてくださったし、右手も直してくださったし。
いいえ、日の光から守ってくださったらあなたを雨から守りますって言いましたね。まだその約束を果たしてないのです。
と蛇が言いました。長い長い旅をして、やっと蛇王国に着きました。若いお妃を案内してきたのは、蛇王国の王子だったのです。蛇の王様とお妃様は、若いお妃とその子供を熱くもてなしてくれました。二人は蛇王国で楽しい毎日を送りました。何ヶ月も過ぎて、若いお妃はそろそろ人間の国へ帰らなければならないと思いました。
おや、もうお帰りですか？お名残惜しいですね。父と母がきっといろいろなお土産を差し上げるでしょう。でも決してそれを受け取ってはいけません。父からは指輪を、母からは小箱をもらってください。
と蛇の王子が教えました。若いお妃が蛇の王様とお妃のところへお別れの挨拶に行くと、二人は金や銀や宝石を若いお妃の前に積み上げました。
ありがとうございます。でもこんなにたくさんお土産をいただいても、私一人では持ってまいれません。王様からは指輪を、お妃様からは小箱をいただきとうございます。
と若いお妃が言いました。
おや、息子が話したのですね。いいですとも、あなたは息子の命を救ってくださったのですから。
と言って、蛇の王様は指輪をくれました。
何か食べ物がいるようでしたら、この指輪に言ってください。きっとお役に立ちますよ。
すると、蛇のお妃が小箱を取り出して、着るものや家が欲しかったら、この小箱に言ってください。きっと望みが叶えられますよ、と言いました。若いお妃は何度もお礼を言って、指輪を指にはめ、小箱を懐に隠しました。子供を抱いて蛇王国を出た若いお妃は、お城を追われた時とは見違えるほど生き生きとしていました。若いお妃は王子と暮らしたお城を目指して歩いていきました。ちょうどその頃、王子は長い旅からお城へ戻ったところでした。そして若いお妃も子供も死んでしまったと聞かされた王子は、
ああ、私さえ旅に出なかったら死んだりはしなかっただろうに、
と言って悲しみました。王子は朝から晩まで何も食べずに、若いお妃と子供の名を呼んで部屋に閉じこもったきりでした。王様とお妃様は王子が死んでしまうのではないかと心配しました。ある日の朝早く、王子は冷たい空気を吸ってみようと窓を開けました。すると向こうに見たことのない立派な家が見えました。
あれは誰の家だろう。あんなに大きな家に住んでいるのなら
きっと金持ちに違いない。王子は召使いに尋ねました。
王子様、私も昨日初めて気がついたのでございます。人の噂では美しい女の人と子供が100人の召使いと暮らしているそうでございます。
と召使いが言いました。
今夜あの家へ行ってみよう。
王子が外へ出かける気になったと聞いて、王様もお妃様もほっとしました。太陽が沈んで涼しい風が吹き始めたとき、王子は新しく建った家に出かけていきました。王子の後には王様とお妃様が続きました。その後ろには大臣たちが行列を作りました。新しい家というのは、若いお妃が小箱に頼んで作ってもらった家だったのです。行列の足音を聞いて、若いお妃様は窓のそばに駆け寄りました。王子たちが来るのを見ると、今度は指輪に頼んでごちそうの用意をしました。若いお妃は王子たちを玄関に出迎えました。王子は若いお妃を見て夢かとばかり喜びました。
おお、生きていてくれたのか。一体どこにいたのだ、
と王子が尋ねました。若いお妃はお城を追われてからの出来事をありのまま話しました。
だがどうして城から追い出されたのだ、
と王子が再び尋ねました。すると王様とお妃様が恥ずかしそうに、
よその国の男が来て若いお妃を恐ろしい魔女だと言ったので、
と言ってうつむいてしまいました。若いお妃にはその男は兄さんだということがすぐに分かりました。若いお妃が姿を消したのは悪い兄さんのためだったということが国中に知れ渡りました。意地悪で嘘つきで欲張りの兄さんはすぐさま国を追い出されました。それからというもの、若いお妃は誰にも邪魔されずに、王子と子供と三人で幸せに暮らしました。その国には今でも蛇を殺してはいけないという決まりがあるそうです。